御言葉の箇所を読みたいと思います。今日は旧約聖書の歴代史の下、歴代史下の20章です。20節から30節までを読みたいと思います。第二歴代史の20章の20節から30節です。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時ヨシャファテは立ち上がって言った。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞け。あなた方の神主を信じなさい。そうすればあなた方は固く立つことができる。主の預言者たちを信じ勝利を得よ。彼は民と相談し、主に向かって歌う者たちと聖なる装いをして賛美する者たちとを任命した。彼らが武装した者の前に出て行ってこういうためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。彼らが喜びと賛美の声を上げ始めると、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアンモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。アンモン人とモアブ人はセール山の住民たちに立ち向かい、これを絶滅させ根絶やしにした。セールの住民を滅ぼし尽くすと、彼らは互いに戦って滅ぼし合った。ユダの人々が荒野に面した見張り場に登ってその大軍の方を見渡すと、なんと死体が野に転がっていた。逃れた者は一人もいなかった。ヨシャファテとその民が分取り物を奪いに行くと、そこで数多くの武具、衣服、高価な器具を見つけたので運びきれないほど剥ぎ取った。分取り物があまりにも多かったので奪うのに3日もかかった。4日目に彼らはベラカの谷に集まり、そこで主を褒めたたえた。それゆえ人々はその場所の名をベラカの谷と呼んで今日に至っている。ユダとエルサレムの人々は皆ヨシャファテを先頭にして喜びのうちにエルサレムに凱旋した。主がその敵のことで彼らに喜びを与えられたからである。彼らは琴を盾ごとラッパを携えてエルサレムに登り、主の宮に行った。主がイスラエルの敵と戦われたと聞くと、地のすべての王国に神の恐れが下った。ヨシャファテの治世は平穏であった。神は周囲の者から彼を守り安息を与えられた。もうイスラエル のユダヤ人の聖典のようにされている人生全般を取り扱ったようないろんな、書き記したものをですね、タルムドと言われてるんですけど、まあ、これはだいたい BC の500年ぐらいから、まあ、AD の500年ぐらいの間に書かれたものなんだそうです。まあ、ユダヤ5000年の知恵というふうに言われています。その一部が翻訳されてまして、私もずいぶん昔に買って持ってるんですけども、ちょっと昨日パラパラとめくってというか、一番最初のページにですね、面白いこと書いてあったんでご紹介したいと思いますけど、ある人がね、彼ユダヤ人じゃなかったんだけども、有名なラビのところ、ラビって先生のことなんですよ。そこに行って、先生私を弟子にしてくださいって言うんですね。で、他の先生ラビはですね、私の質問に答えることができたらそうしてあげようと。で、どういうことを言ったかっていうとですね、二人の若者が自分の家の煙突掃除をした。で、掃除が終わってこう下に降りてくると、一人の、男の子はもうスースーとかで顔が真っ黒になっててですね、でもう一人の男の子はもう綺麗で全然汚れていなかった。で、どちらが顔を洗ったと思うかという質問なんで、その男の人がですね、いや もちろん先生それ汚れてる人でしょって言ったら、だからあなたは弟子にはなれない。二人の男の人はお互いを見たんだ。そうすると、すそで汚れてる人はもう一人の人は汚れてないから自分は汚れてないと思いますから、でもう一人の人は相手を見て真っ黒だから その人が洗ったと。でそれでですね、その質問した人が、先生もう一回何かテストくださいって。その先生がね、同じこと言ったんですよ。で2人の男の子が煙突掃除に行って、1人は真っ黒になって降りてきて、1人は全然汚れてなくて綺麗で降りてきたんだけど、どちらが顔を洗ったか、まあ、彼は答えが分かってるから、いや先生それは綺麗な方ですと先生が言うんですね。だからあなたは弟子にはなれない。なぜかっていうとですね、2人が煙突掃除をして一生懸命ね、片方だけが汚れていて片方は綺麗なはずがないでしょって終わりなんです。何かこう騙されたようなと思うんですが、まあ要するにですね、私はそれを見ながら思ったんですけども、これが人生の現実を理解することなんだなというふうに思いました。私たちは、あまりにもこうペーパー的に答えを出すんで、白黒はっきりして答えは一つと思ってるんですが、皆さん人生の多くの問題の答えは一つではありません、ね、一つではない。そんなに簡単に結論を出せるもんじゃないですね。つまりそのラビが言いたかったことは、そのあなた頭で考えてるけど、ね、本当に弟子になれたかったら頭じゃなくて体験で考えなさいということです。これがまさにクリスチャンライフなんですね。で今日は本当は歴代史下の20章の、ごめんなさい、17章から20章まで全部読みたかったんです。ちょっと長すぎるんでしなかったんですけれども、ここにはヨシャパテ王のことが出てくるんですね。でサムエル記と列王記というのは、南王国ユダと北王国イスラエルの、歴史のことがずっと書かれているんです。ところが歴代史の方は南王国ユダの歴史のみを書いているんですね。でその中でこの第二歴代史の17から20章というのは、アサの息子であったヨシャパテについて記録されています。で私も改めて昨日も夜ですね、このところをずっとこう見ながら、これはどうここからまとめることができるのかなと考えておりましたけども、自分なりにヨシャパテのことをこう考える中でですね、なるほど面白いと思いました。17、18、19、20、この4つの章なんですけども、この章一つ一つを一つのテーマでまとめられるんですね。でそのことを通してこの都市の RCI の方向性というか、あるいはどういうふうに私たちは主に従い教会と共に歩んだらいいのかということを考えるヒントになれればいいなと思って、今日は特に20章だけを選ばせていただいたんです。でまずこの17章なんですけど、17章はユダの王ヨシャパテ、ヨシャパテっていうのは主が裁かれるという意味なんだそうですけども、彼が神様から受けた恵みと祝福について書かれています。ヨシャパテの恵みと祝福なんですね。でヨシャパテという人はね、ダビデから数えますと6代目の王様なんです。でそして南王国ユダが、ダビデそして息子ソロモンの子供の時代に、2つに分かれてしまいました。その南王国ユダの最初の王になったのは、ソロモンの息子のレハベアムという人なんですけども、彼から数えると4代目になるんですね。彼は35歳で即位して25年間治めた、20章の31節に書かれています。彼のお父さんはアサ王という素晴らしい王様だったんですけれども、彼に習って主の目にかなうことを行った、今日の読んだ後の方にこう書かれてるんですけど、20章の32節なんですね。でそしてヨシャパテは宗教改革と社会改革ですね、それを行ったんです。その結果国は非常にこう強くなったんですね、強力になったわけなんです。しかし戦いも起こってくるんですけども、この20章の最後のところに出てくる言葉を今日のタイトルにしたいと思いました。それはベラカの谷という言葉です。ベラカの谷、 これは名前なんですけども、まあ後でまた説明したいと思いますが、でヨシャブテがですね、このように神様の恵みと祝福を受けた、そのことについて17章の3節を見ると、主はヨシャパテと共におられたと書かれています。こういうふうに書かれている人っていうのは、まあ、何人か出てきますね。例えばヨセフもそうですね。そういうふうに呼ばれているわけなんですね。でこのそのことを通してヨシャパテの信仰の姿っていうのを17章の中で見ることができるんですが、まあ、17章の3節をだけを読みたいと思います。主はヨシャパテと共におられた。彼がその先祖ダビデの最初の道に歩んで、バールの神々に求めずとこう書かれています。ここにダビデの最初の道に歩んだ、なぜ最初というふうに書かれているのか、まあこれ想像するとですね、まあ、ダビデも大体晩年はまあいろんなこともあったんですよね。まあ王様になってからももちろん問題を起こしましたけども、でも彼の最初主に従おうと決めたその時の決断、まあ、私は初めの愛と呼んでますけども、それは純粋 で誠実で、まあ、しかもですね、まっすぐこう神様に従っていく、そういう姿勢というのを持っていたんです。ヨシャバテもそのように歩んだため、結果として、それは4節には実はその後出てくるんですけども、父祖の神にも、父祖の神に求め、その命令に従って歩み、イスラエルの行いに、習わなかったからであるとこう書かれています。その命令、神様の命令に従って歩んだ、このイスラエルの行いっていうのは、これ北王国を指してるんですけども、まあ、偶像崇拝ですね、それに習わなかった、まあ、その結果ですね、何が起こったかというと、17章のその後出てくるんですが、この南王国、このユダにリバイバルが起こったんですね。リバイバルが起こった。で、3つのことがこのリバイバルの中で回復されたということが書かれています。17章の6節を見ますと、彼の心は主の道を大いに誇りとし、彼はさらに高きところとアシェラ像をユダから取り除いたと書かれているんですが、まず信仰の回復です。信仰の回復は何から始まるかっていうと、あなたの心の内側から始まらなきゃいけないですね。その結果外側にそれが形となって現れてくるわけです。で彼は17章の6節の中にね、彼の心は主の道を大いに誇りとしたと書かれています。心ですね。そこから信仰の回復が始まりました。二つ目は何かっていうと、主の律法の書を教えたんです。ユダの町々で、またユダで教えた。これは7節9節に出てくるんですけども、つまりこれは御言葉の回復です。でこのイスラエル全体の中にですね、まあ、12部族、まあ、厳密には13部族になってたんですけども、土地分割が起こって、レビ族だけは所領の地を持たなかったので、48の町と牧草地を持ったんですね。そして後の12部族が神に捧げるものの10分の1をレビ族に与えるようにというふうに神様はおっしゃった。それによってレビ族が生活をしたんですね。でその中でこのレビ族の48の中のですね、この13の実は町がこのヨシャバテ王、南王国ユダの中にあったんです。だから少なくともその町々が、まあ、半分にはまだ行ってないんですけども、回復させられていったということが分かるんです。あなたが初めの愛に帰って主を見上げた時に、御言葉が回復し始められるんです。御言葉が回復した時に何が分かるかというとね、御言葉が素直に入ってくるんです。もう静かに優しく、しかも力強く、何よりも御言葉の声を御霊が語ることを聞くことができるようになる。このようなものが入ってくるとね、それはなおざりになる、聞こえなくなる、ね、読んだ時だけ分かりますが聞いてはいない。読むことイコール聞くことじゃないんです。聞くっていうのは 読んだり見たり、まあいろんな、まあ、文字通り聞いたり、心の中に入ることを聞くっていうんです。そこに来ないとリバイバル起こらない。でそこに来ないとあなたの主に対する霊的生活は変わらないですよ。皆さん、例えば霊的にこうダウンしていくとですね、どういうことが起こっていくかご存知ですか、ね、あの特別な事情以外のことを申し上げますよ。あの霊的にダウンしたまずですね、クリスチャンの交わりを避けるようになるんです。その結果、まあ、礼拝を大事にするということができなくなります。もちろん一番目に見えない捧げ物、献金はやりません。これは目に見えないですからね。そしてあの奉仕も自然に遠ざかっていきます。これは急激に起こる場合もあるんですけども、通常はですね、徐々に徐々に起こっていくんです。ですからそのプロセスの間で私たちが何かね、まあ、教会来れなくなったとかいう事情もありますから、そういうことだけじゃなくって、霊的に何か感じたらね、神様あなたにその人のために祈るように教えられます。だから祈らないといけない、何のために分からなくてもね、主が導かれた時に、今日主あの兄弟祝福してください、姉妹祝福してくださいね、あの祈っていただきたいなと思うんですね。その結果礼拝が回復されたんですね。信仰の回復、御言葉の回復、その礼拝の回復、これは17章の8節を見ていただきたいんですけど、まあ最初だけですが読みますと、彼らと共にレビ人も同行したとありますけど、そして最後に祭司の、エルシャマとヨラムも同行した。つまりレビ人や祭司があの神様に用いられるようにヨシャファテを直接ですね、そう任命して、その働きを広げていったんですね。でこういうことが起こってリバイバルが起こるんです。で霊的なリバイバルが起こるとですね、この聖書には祝福がやってきますから、3つの祝福が来たことが出てくるんです。これが17章の実は、まあ、5節の中にまずあったんですけども、主は王国を彼の手によって確立されたと書かれています。彼の手によってですよ。あの神が直接なさる部分もあるんですけども、ほとんどの場合は私たちを用いるんです。あなたを通して国を祝福なさった、力強い国になった、ね、まず霊的な勢い、そして一致、お互いの愛と、それから感謝の心、お互いのことを、ね、あの弱さを思いやる、助け合うことのできる、そういう生活、これがですねこのリバイバルの証なんですね。一番の証はね、やっぱり私はあの神様の愛によって優しくされて、他の人を思いやることができるように変えられるということだと思います。これが一番のリバイバル の印なんですね。まあそして、5節にもありますけど、11節にもあるんですが、富と誉れが豊かになった、生活が豊かになった、国が豊かになったんですね。だから神様から心が離れると、まず生活の中にひび割れが起こってきます。問題はあの敵も内閣できますからね、その人だけの責任じゃないんですけども、ひび割れっていうのはやっぱり内部の自分の内側の問題なんですね。そして主の恐れがユダの周りの地の全ての王国にあったと書かれています。つまり神の力強い臨在が南王国を覆ってくれたんですね。これが祝福なんです。そして祝福を受けた時にちょっと隙ができたというか、ヨシャファテ王のまた心の深い部分で取り扱われていなかったことが明らかになります。まあ隠れた何ですかね、傲慢というか高慢というか、あるいは自己中心というか、自分の力で自分たちを守ろうとするとか、そういうことがこう隠れていたんですね。まあ、それが表に出てきまして、18章はヨシャファテの失敗の章なんです。隠れた高慢と不信仰が現れているところなんです。彼は北王国の当時はまだ王様であったアハブという、これ非常に悪い王様ですね。その王様と同盟を結ぶんです。これ18章の1節に書かれています。アハブと姻戚関係を結んだと書いてあるんです。2つあるんです。1つは自分の息子のお嫁さんをアハブの娘と結婚するように決めてしまうんですね。まあ、これはどこの国もあるんですけれども、まあ、力のある者同士が親戚になっていくことによってお互いが守られていくというかね。 でも彼は愚かなことをした。神様に守られていくべき国を人間的な方法でやろうとした。やってはいけない、同盟を結んだ。その結果、この彼のこの息子ですね、この息子が王になるのが21章に出てくるの最初に出てくるんです。ヨラムという王様なんですけど、まあ、彼そんな悪い人じゃなかったと思うんですけど、奥さんがですね偶像を持ち込んでくるんですよね。バール礼拝を持ち込んできます。でその結果霊的なものが崩れていく行ったんです。そしてそれだけじゃ なくてですね、アハブはヨシャファテを騙して殺そうとした。でそれは自分たちの戦争に巻き込んだんですね。巻き込んで一緒に戦場に出るようにしたんです。そしてヨシャファテは王様の服装、自分はもう他の服装を着てね、まあ彼の魂胆はアラムの王は敵の王は王様だけを狙ってくるんで、自分が他の服装を着てたら大丈夫だろうと思ったんです。でヨシャファテはもうまさに危機一髪の時にですね、その戦車敵の戦車隊長、あれこの男は違うって言って引き上げていくんです。これ神様の恵みだと思いますよ。でそしたらその帰りにまあ、兵士の一人が何気なく弓を矢をバーいたらですね、その矢がねアハブのこの鎧の隙間に刺さってアハブが死ぬんです。これはちゃんと預言者が預言したんですね。人間の知恵は愚かです。一時的にはよく見えても必ず破滅します。だから皆さん、辛いことがあっても厳しいことがあっても現状がすぐにうまくいかないからといって神様に信頼することはやめないでください。そのことをつぶやかないでください。つぶやくことは引っかくことです。そうじゃなくて感謝します。神は必ず勝利をくださって良くしてくださるんですよということを伝えることです。問題は神の恵みを見るチャンスです。困難は神様の祝福を経験する入り口です。辛い経験はあなたが慰めの神に出会う経験になります。だから決してつぶやいたりね、まあ、多少ぐらい出るのはまあ構いませんけども、人にねこう会うためにつぶやくとかね、マイナス面ばっかり話すことはやめてください。それはあなたが話している間じゃそれは良くなりません。なぜならばあなたが妨害しているからです。話すことによって、悪いことを言うことによって神の恵みをストップしてる。そうじゃなくって、神様感謝します、ね、この人のために、このことのために神を感謝しますと祈るべきですね。そしてこの彼が計画した経済的な繁栄を得ようとした船団もナンパしてね、もう大損をするんですよ最終的にね。これが18章なんです。そして19章は神様の恵みによってヨシャパテが信仰回復するんです。感謝ですね。信仰回復する、ここには霊的な回復ともう一つあるんです。新しい秩序を定めたということなんです。これはすごく重要なことなんですね。何をしたかっていうと、まず19章4節を見ていただきたいんですけども、19章のまず4節、ヨシャバテはエルサレムに住んでいたが、彼はもう一度ベールシャバからエフライムの山地に至る民の中に出て行き、彼らを父祖の神主に立ち返らせた。まずヨシャバテがしたことはですね、エルサレムに住んでいたのにね、王様だから、そこから出て一般の人々の中に入っていったんです。へりくだって自分の責任を感じたんですね。多くの王の失敗は自分の周りがうまくいってると、その民の中に問題が起こってもそんなものは大丈夫だっていうのに片付けてしまう。だからヨシャバテはへりくだって民の中に入っていったんです。そして彼らに誠の神を信じるんですよって言って励まして、偶像礼拝から立ち返らせたんですね。これは彼が気づいたからです。気づかなくてできることは何もないんですよ。神によって気づいた時に彼はすぐにへり下って実行したということです。そして五節を見ると、それぞれの町の裁き人を任命した、それから三つ目はエルサレムで主の裁きと訴訟に携わる者たちを任命したと書かれています。4つ目にはユダ王国全体のリーダーシップを任命した。これ19章の11節にあります。この後の3つはですね、 リーダーたちを任命して新しい国の秩序を立て上げていったということです。皆さん、どんなに霊的な恵みを受けても、その霊的な恵みを管理してそれを、動かしていく、あるいは責任を持って携わるリーダーたちが必要なんですね。だからこう読んでいくと、祭司アマルヤを主の事柄全体の責任者にしたと書かれています。リーダーを任命した。それからユダの家の長イシュマエルの子ゼパデヤを王の事柄全体の責任者にした。レビ人を司となるように再任命した。ここに新しい秩序が生まれていったんですね。まずは彼がへり下ってリバイバル、偶像から離れるように民を、連れ戻したことあるんですけど、それだけだったらまた戻るんですよ。だからリーダーを選んで、そして彼らを任命していった。これが新しい秩序なんですね。これができたんです。そして4つ目にこの20章なんですね、今日読んだところなんですけど、ヨシャパテの戦いと勝利というのがここに出てきます。霊の戦いと主の勝利が出てきます。彼が国の霊的な改革と新しい王国の秩序が整った時に戦いに導かれます。ある意味で神様は彼に大勝利を与える前に敵の攻めてくるのを止めておられたんだと思う。そしてもう準備ができたとね、今なら大丈夫だという時に神様はゴーサイン、ゴーサインじゃないですけど、もう OK をさせられたんでしょう。敵がわー攻めてきた。それはどういうことかというと、必ず勝利するからです。勝利することによって王国がもっと栄えるからなんですね。これが20章なんです。そしてこの20章にも本当に、もうこれもう一回全体読みたいと思うんですけれども、このモアブ人とアンモン人の大軍が攻撃してきたことが20章1節2節に出てくるんですが、その時にまずヨシャパテは何をしたかというと、心に決めて主を求め、ユダの全土に断食を呼びかけた。3節です。ただ祈ったんじゃないですよ。心に決めたって書いてある。これどういう意味でしょう。それはこの戦いは主の戦いであって、祈りによって勝利すると決めたということ。自分たちの力ではなくって祈りによって勝利するんだと彼は心に決めたんです。そしてその祈りをスタートしたんです。逆の場合は祈ったら何とかなるだろうって、祈らないより祈った方がいいですよ。その前に大事なこと、あなた本気なんですかということです。本気で祈ってるんですか。本気で祈ってるんだったら多くの祈りをする必要はないです。別に多くの祈りしても構いませんけどね、その必要は別にない。神様に真心を込めて私は命を懸けてますって、ここにね、その祈りをしたらいいんですね。ヨシャパテはそれを始める決心をしたんです。で、そして9節を見ると、王とユダの人々全員の主への信仰と献身の祈りを導いていきます。20章の12節ね、今日ぜひこれ皆さん心に留めていただいて、時々私も同じようなことをよく祈ってるんですけど、皆さんも覚えていただきたいと思うんですね。20章のごめんなさい、12節ですね、12節、はい、後半なんですけど、私たちの神を彼らを裁いてくださらないのですか、攻めてくるこの大軍にあたる力は私たちにはありません。このあと、私たちとしてはどうすればよいのか分かりません。皆さん、こういう気持ちになったことあるでしょう私もしょっちゅうと言ってくれありますね。どうしていいか分かりません。ただあなたに目を注ぐのみです。これはいかにヨシャパテがへり下って本当の自分の姿に向き合っていたかということが分かるんですね。カッコつけてなかったんですよ。どうしていいか分からないんです。これ本心の祈りなんですね。そしてその祈りの結果ですね、神様は不思議なことをなさるんです。レビ人ヤハジエルに予言の霊が臨んで、この14節から17節のところに出てくるんですが、主が彼を通して語らせられます。17節を読んでいただきたいんです。これは素晴らしいことです。この戦いはあなた方が戦うのではない、 固く立ってあなた方と共におられる主の救いを見よ。ユダとエルサレムよ、恐れてはならない、おののいてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共におられる。アーメン。神様のね、答えは必ず勝利するという宣言とともに、あなたを用いて勝利させるので、あなたが出ていけっていうんです。祈って座ってたらいいもんじゃないです。本気で祈ったら出ていきます。私たちは行動を起こします。行動を起こすときには時間もお金もエネルギーもみんなかかるんですよ。それを本気で主に捧げる気持ちがなかったら、御声を聞いたとしても結局聞いただけであって実を結ぶことはできなかったで終わってしまいます。ここにヨシャファテの勝利の秘訣がですから出てくるんですね。そしてその結果、この預言者の言葉を聞いて彼らは励まされて、20章の18、19に出てくるんですが、彼らはまず主を礼拝したんですね。そして主を賛美したんです。それからその後見ると、信仰の従順と完全な勝利を彼らは経験していくんですよ。20から23節の間に。で、20節と21節を読んでいただきたいんです。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時、ヨシャファテは立ち上がって言った。ユダ及びエルサレムの住民よ、私の言うことを聞け。あなた方の神主を信じなさい。そうすればあなた方は固く立つことができる。主の預言者たちを信じ勝利を得よ。神は民と相談し、ごめんなさい、彼は神と相談し、主に向かって歌う者たちに聖なる装いをして賛美する者たち とを任命した。彼らが武装した者の前に出て行ってこういうためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。ヨシャファテは主を信じ、主の預言者を信じようと言いました。御言葉を語る彼らを信頼せよ。そして主に向かって歌う者たちが戦いの真ん前に行ったんです。戦う人たちの前に行くんです。だから敵が弓とかこう撃つとですね、まず殺されるのは祭司たちなんです。例の戦いにおいてはいつもそうなんです。 まず最初に怪我をするのは、あるいは、まあ、致命傷のようなものもあるかも分かりません、それは祭司たち、レビ人たち、主の皆によって祈って前進している人たちなんですね。でも神様は特別にそのような人々の上に恵みをくださるんです。だからイエス様もおっしゃったんです。私を信じる者は死んでもまた生きるのですとおっしゃったんです。私は例の戦いの中で何回も死を経験します。最悪の状態、最悪の状態って言ってる時はまだ生きてるんです。そうでしょ、生きてるから最悪とか何とか言ってるんです。死んだら何も言わないですもん。そのままほったらかされる。しかしイエス様もおっしゃったんだ、死んでもまた生きるのです。その時に復活の主の命が働いて私たちを立たせてくださる。今度は御言葉に固く立つというふうに導いてくださるんですね。ユダは勝利を得ることになります。神は周囲の者から彼らを守って安息を与えられたと20章の30節には出てくるんです。まあ、大雑把にざっと見ましたけども、ヨシャファテ王の4つの体験から見るこの姿を見ると、17章は神の恵みと祝福なんです。18章は隠れた高慢と不信仰による敗北なんです。でも19章は霊的な回復、回復の結果新しい秩序が生まれて強くなったんです。そして20章はその姿で今度は敵と戦って大いなる主の勝利を経験するんです。私ゆうべ考えたんです。この4つの段階を並べて、もし今ある試合の今の状況はどこに当てはまるんだろうかなと考えたら、私はすぐに3番目だと思いました。3番目です。主の霊的回復の時、そしてその中で新しい秩序を生み出していくように、ね、リーダーたちが選ばれていくでしょう、任命されていくでしょう。それぞれ の働きが祝福されるだけじゃなくて健康になるでしょう。 これが私たちの今年の課題でもあるんですね。ないわけじゃありません。それがあるからそれが成長してそうなるんですね。皆さんそれぞれ私たちは、まあ私もそうですけど、そのことを自覚したいと思うんですね。そして主ご自身を心からあへり下ってお迎えすること、これがトポスでありリバイバルタッチなんです。へり下って、今までは主をお迎えすることをもちろん祈ってましたけど、ごめんなさい、主の臨在を迎えることは祈ってましたけど、今私はそれ以上のことを考えています。主ご自身が現れてくださいと祈っています。主ご自身が来てください、触れてくださいって、癒すのが目的ではありません。強くしてあなたのために戦わせてください、あなたのために用いてください、それが祈りです。そしてそのことのためにベラカの谷に集まって主を褒めたたえるんです。ベラカっていうのは祝福っていう意味なんです。その霊的勝利を取った者がこの谷で集まって主を褒めたたえるんです。集まることがまず大事なことなんです。そして共に主を褒めたたえるんです。初めてタンザニアに行った時ね、安川先生が大教会の先生と話をする機会をくれたんですけど、私その先生訪ねたんですよ。この教会の、ナンマンというね教会の成長の秘訣、先生は何を教えてるんですかって言った。真っ先に私言ったことはね、集まることですって言ったんです。でも私それを聞きながら、これは分かってるんだけどもあんまり言わないことだなと思いました。自分自身がね、ヘブル書にも集まることをやめないでと書かれています。もちろん地理的に物理的に一緒にそこにいることは難しいかも分かりません。同じ時間に心を合わせて集まるということ、それも含めてですね。なぜなら神様は一致することによってそこに聖霊の油注ぎを注ぐことができるんですよ。そして聖霊の力ある技がそこから始まっているからなんですね。どうぞお立ち上がりください。予定の5分前です。今日は5分ちょっと今日遅れますよ、ごめんなさいね、30分よりもちょっと遅れますけど、でも今一緒に主をあがめましょう。ハレルヤアーメン。どうぞご自由に主をあがめてください。ハレルヤ、おーイエス様、ハレルヤ、あなたをあがめます。おーハレルヤ、ベラカの谷に集まって主を褒めたたえました。何を褒めたたえたんでしょうね、何語で褒めたたえたんでしょう。もちろん彼らの言葉です。しかしそれだけではありません。私は霊の解放があったと信じます。今特にそうです。私は霊の賛美を歌うことができます。霊の祈りをすることができます。知性の祈りも賛美もできます。みんな調和を持ってそれを行うんです。アーメンアーメン、ハレルヤハレルヤ、おあなたの角笛を吹き鳴らしましょう。アーメンアーメンアーメン、あなたの空壺を打ち砕きましょう。アーメンアーメンアーメン、ハレルヤハレルヤ、主をあがめることを、霊の賛美をすることを軽く考えてはいけません。これは御言葉に対する応答であるだけではなくって、それ以上のものです。あなたを霊的にも実際的にも健康にします。そして大いなる祝福の雨であなたを満たしてくれます。ですから恐れてはいけません。あなたの霊を解放しましょう。あなたの信仰を解放しましょう。あなたの思い煩いはちっぽけなものです。主をあがめる時に出て行って恐れとともに逃げ去ります。アーメンアーメン、ハレルヤハレルヤ、主よ、サンバラララシリビハンバラララ、ギリ ビビハンバラララスカラバガラララスローリアハンダリア。恐れるな、私はあなたと共にいる、あなた方は勝利者です。アーメンアーメンアーメン、ハレルヤ。あなたが自分で建てたダメだという壁を打ち砕きなさい。もうこれ以上は進めないという扉を打ち砕きなさい。アーメンアーメンアーメン。そして賛美と共に前進します。イエス様、感謝します。アーメン、アーメン、アーメン。主の慰めがシオンを覆い、すべての廃墟を覆い。砂漠
砂漠潤す主の空。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが私たちの上に豊かに注がれますように。アーメン。Yeah.